イースターメッセージとして、主イエスの復活の証拠と題して続けて赤井牧師よりメッセージをしていただきます。お手元のその聖書の下の段に説教のアウトラインが用意されておりますので、それを回して、ご覧ください。少しハウルでちょっと大きく
イースターおめでとうございます。これは何かわかりますか？さっき取れたガリアの主が置いていた、これをつけるの忘れたんでしょうかね、くらいからね。後でガリアの主に返してあげます。今読んでいただいた聖書の箇所、ヨハネの福音書21章の始めは、さっきスキットで、演じてくれたところです。だいぶアレンジしていましたけども、子供たちは、聖書の物語を正しく読んでくださいね。お芝居で見たのが、劇で見たのが本当ではありませんから、本当のことも入っていますけども、本当のことはガリラの主ではなく153匹の魚がいたんですね。でも強烈な印象はずっと残ると思いますから、またそれは楽しい思い出かもしれません。イエス・キリストの復活の証拠をこの聖書の箇所ははっきりと豊かに提供しています。他の箇所の復活に関する記事でもそうですが、本当に主が肉体を持ってよみがえられたということを教えてくれました。あの劇を通しても本当にそうだなと思いました。一節を見てください。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。昔からの湖の名前はガリラヤ湖です。琵琶はこの形をして琵琶の形をしているので、日本では琵琶湖はガリラヤ湖のように思われています。実は私は2度ガリラヤ湖に行きましたけれども、このここではテベリアの湖畔と言っていますが、イエス様の時代はローマの支配の下で近くに対岸にテベリアの町ができたので、テベリア湖畔と呼ばれるようになっていたんです。でももともとはガリラヤ湖です。ここではもう一度復活のイエス様は弟子たちにお姿を現された。それはこうこう近々であったということがここに言われているわけです。イエス様の言葉、イエス様のなさった事柄について、まず一番目にお話をしていきたいと思います。この聖書の箇所を見ていただくと、イエス様がなさったことを見るとですね、4節にイエスは岸辺に立たれたとあります。で、岸辺に立たれたんですけども、存在そのもの、そこにイエス様が立っておられた。先ほどはここに、白いベールで覆った人が立っていましたね。弟子たちはそれがイエスであることがわからなかったとありました。そして9節を見ると、やがて、朝食に招かれた。その時炭火がもう赤々とたかれており、そこに魚とパンがあったというんですね。いい匂いがしていたと思います。誰が用意したんでしょうか？もちろんイエス様ですね。あの映像で見たように、男の人だけで5000人、数えると1万5000とか2万人ぐらいいた人たちをいっぱい食べさせて、残りが12の籠にいっぱいになっていたという、そのパンと魚は実は イエス様の大きな奇跡だったんですが、この朝イエス様はどうやって用意されたんでしょう。それはもうどうやってすることもできたはずですね。さてもう一つ13節を見ると、パンを取り彼らにお与えになった。まるで最後の晩餐の時のようです。こういうイエス様の行動を見ると、本当に弟子たちはイエス様が復活して共にいてくださることをまざまざと体験したでしょう。じゃあ何をおっしゃったでしょうか。5節を見ると、イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。それはそうですね。一晩中夜通し働いて海から上がったばかりです。また6節、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そんなことが前にもありました。同じガリラヤ湖で。そして次に10節を見ると、イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。ある人はこのことで、これはもう魚が用意していたのに、まだどうして今取れたばかりの魚を持ってくるのかとごちゃごちゃと言うんです。そんなにごちゃごちゃ言う必要はありません。単純にイエス様が用意しておかれた魚の他に、今奇跡的に一晩中プロの漁師が漁をして取れなかったのに、イエス様が言われた通りにするといっぱい取れた。その中に外来の主がいたかどうか知りません、ね、でも153匹丁寧に弟子たちは数えたんですよ。大量だった。もう沈みそうになるぐらいだから数えたと思います。弟子の誰が数えたか聖書は書いていません。そういう性質の人がいたんでしょうね。丁寧な人がね、記録係が総務担当していたんでしょうかね。そこで奇跡的にイエス様が言われたことを彼らが実感し体感し確認するために、その中から取れたたくさんの魚の中から取ってきて、それを一緒に焼いて食べたっていうのは大いに私は分かりますね。これは今取れたばっかりの魚だって言いながら楽しみながらつついて食べたと思います。さて12節に、さあ来て朝の食事をしなさい。朝のバイキングにイエス様が給食係で招いてくださったんですね。この数々の言葉を聞き、イエス様の仕草を見ると嬉しくなります。14節に、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。おかしいと思いませんか。3度ではなく、聖書の福音書を読むともっとありました。5回6回、ね、ですからヨハネは聖書の記録が違っているじゃないかという人がいるんですが、これもヨハネの独特のカウントの仕方なんです。確かにイエス様はいろんなところで復活のご自身を表されましたが、弟子たちが大半かなりの数で揃っていた時に復活のイエス様がご自身を表されたのは3回だったんです。そのうちの2回はこのヨハネの21章の前の20章で、最初の日曜日の夜閉じられた部屋の中でいた時に突然イエス様が現れた。そして弟子たちは復活のイエス様のことを信じたんですね。いや、信じるよりもそれが事実であることを分かったわけです。もう一人いない人がいた。それがトマスという、ね、この目で見てこの手でその傷跡に触ってみないと私は信じないぞ、お前たちはボケてんだとこう言った。でも1週間後の日曜日、 同じ状況で、今度はトマスがいるとき、閉じられた部屋の中にイエスは現された。我が主よ、我が神よとトマスは、イエス様にを信じた。あなたは私の傷跡に触らないのかと。ちょっとイエス様皮肉っぽいですがね。見ないで信じるものは幸いです。大体信じるってことは見ないから信じれる。見たらもう信じる必要はありませんよね。そんなことがありました。ですから、それとガリアに行って待ちなさいと言われて、ガリア湖畔に来た弟子たちが揃っている、その時がこの時です。だから都合三回です。さて、湖畔の朝食会に私たちは目を留めたいと思います。朝日が照っていたと思います。今日は曇ってましたが、午後から照るということでしたけども、かなり長い間イエス様が座り、弟子たちと共に語り合い、食事をし、飲んでいるのを見ます。この小さな群れの上に春の暖かい日差しが降り注いでいたでしょう。もうここにはエルサレムのあの群衆や叫びや騒音から、もう遥かに離れたあの馴染み深いガリラヤ湖畔の、もう自分たちだけの楽しいひとときです。その真ん中にイエス様が、見てに傷の跡のあるイエス様が座っておられます。そのイエス様は3年間弟子たちと一緒に共にいて、寝起きを共にしたお方です。少なくともそのうちの一人は、あの十字架にかけられるその方を見たのです。弟子の中でただ一人見たのです。ヨハネはそれがイエスの愛する弟子であったと言っています。ですから、この弟子たちが騙されるということは、あるいは見間違える、錯覚するということはありえないのです。イエス・キリストが死から蘇られたことに対するこれ以上の強力な証拠があるでしょうか。この事実に勝る証拠を考えつく人が一体どこにいるんでしょうか。弟子のペテロは確信し満足していたと思います。先ほどのあの前にあったように、ペテロは3回も知らないと言って、鶏が鳴くまでに知らない、関係ない、使っていいと言った。そして鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうということ、イエス様の言葉を思い出して、大泣きに泣きました。そのペテロは、今どれほど満足し、喜んだでしょうか。もう私たちはペテロの気持ちを想像するだけでも楽しいです。ですからペテロはやがて、人として命懸けでイエス・キリストの復活をユダヤ人たちに語り続け、またローマの百人隊長のもとに招かれたとき、カイザリアの百人隊長に招かれたとき、彼はこう言いました。使徒の働きの十章というところで聞いてください。イエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。このヨハネの21章のこの時のことを言ってるんです。コルネリオっていうのはローマ軍のカイザリアの百人隊長ですね。イタリア隊と呼ばれていました。その部下の者たちの集会の中で、イエスが死者の中から蘇られた後、ご一緒に食事をしました。近代人はなかなか奇跡を信じませんけれども、復活信仰の確信を持てない人々というのはこういう 命がけの証言者がいて、多くのその後の出来事があるのになお信じないというのはね、どういうことか。それはね、どんな証拠があっても絶対に信じないことを決めてる人です。何があっても俺は信じない、私は信じない、初めから決めてかかっているんです、ね。まあそれに等しいと言っても良いと思います。でも私も本当はそういう騙されるもんかあるはずがない、クリスチャンになる前思っていましたからね。今なおそういう思いの中にいらっしゃる方があるでしょうか。主が蘇られたことを証明する多くの証人たちが雲のようにいることを私たちは神様に感謝したいと思います。歴史の中で数え切れない人がいます。今日私たちが昇天した記念の集いをしている信仰の先輩たちもそういう証人たちです。イエスキリストの復活は、イエスキリストが父なる神様から使わされた救い主であるということの最大の証拠なのです。かつてイエス様はユダヤ人に対して、もしご自身が3日目によみがえらなかったらメシア、救い主であることを信じる必要はないとおっしゃいました。いつ言われたか、先ほどの映像の中に出てきました、あの宮清めの時期、神殿に銭を捧げるその了解をするごった返している中で、神の家を商売の家にしているのかと言ってイエス様があの荒れ狂ったあの時です。ヨハネの2章の18節からの記事を読みます。そこでユダヤ人たちが答えていった、あなたがこのようなことをするからには、あの宮清めの荒々しい、動物を追い払ったテーブルをひっくり返したその時です、このようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った、この神殿は建てるのに46年かかりました、あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、思い起こして聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。今日の21章の12節を見てください。イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。さっきのスキットのあの漁師たちと一緒です。イエスであることを、主であることを知っていたんです。救いの宮座の頂点、それはイエスキリストの復活です。私たちの罪の許しが確かであることは、復活されたイエス様が保証してくださっているんです。なすべき救いの宮座を完成し、私たちの身代わりとして死と墓に打ち勝たれたことが証明されました。キリストの復活は、どんな不信仰者も不信心者も決して打ち消すことができない奇跡です。聖書の中に数々の奇跡の記事があり、出来事が記されていますけれども、またそんなことあるはずがないと荒探しをするかもしれませんが、イエス・キリストがよみがえらなかったと神を信じない人々が証明できるまでは、クリスチャンは動揺することはないんです。復活したというその数々の証拠があり、証言する人があり、そしてそのたくさんの出来事がある。しかし復活がしなかったということを証明している人は誰もいません。なかったと信じているだけです。 結局のところキリストの復活は私たち自身が罪許され、神のことされ、永遠の命を受けることができることの保証です。墓は頭である、信じる者の、またイエス・キリストの教会の頭であるイエス・キリストを抑え込むことができなかったのです。同じようにイエス・キリストの体も墓の中に引き留めておくことができなかったんです。私たちは晩年のペテロの言葉に思いを馳せたいと思います。今日の修法の左側プログラムの下に、晩年ペテロが命がけで伝道し伝えた手紙が記されています。第一ペテロの1章3節、よろしければ一緒にお読みください。どうぞ。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロは一度ならず二度も三度も死んだような人です。けれどもイエスキリストが死者の中からよみがえられた、そのお方と一緒に食事をした、そして天に昇っていくのを見られた、また迎えに来てくださった、信じるだけで新しく魂が生まれ変わって、またこの肉体も永遠の復活のイエス様のお体のようなものを与えられる、それが生ける望みです。それを持つようになったと言っているんです。ゆえの教会は数えきれない人々がこれを信じ、この望みを持って天国に帰っていかれました。生ける望み、それは天国の望みを持つ人々のことです。今日は聖天者の方々の合同の記念の礼拝でもあります。多くの先に行った証言者たちのが証人として私たちの前にいてくれます。昨日の朝早く、森本智一兄弟が、奥さんが早く起きてみると、トイレの中で座ったままで非常にもう苦しい状況だったと、もう念のため救急車を呼んで病院に行って、それでももうそのままであったということで、今日5時に前夜式、そして明日お葬式、私どもが行ってキリスト教式で葬儀を行います。自分はベテルの塔に入りたい、自分はお葬式をキリスト教式でしてほしい、いやそれは結構ですが、体だけではなく、遺体の処理だけではなく、お葬式の持ち方だけではなく、本当に天国に行きたいと思いませんかと言った。行きたいです。どうしたらいいんですか。イエス様を信じて去年の10月洗礼を受けになりました。本当に天の御国の望みを持つ人、イースター前の日に召されていったんです。同盟教団霞ヶ関キリスト教会の池田隼人牧師は63歳で22日金曜日に天に召されていかれました。そして28日お葬式がありました。私は奥様にお手紙を早速送りました。いや実はファックスで送ってくださいとあったので送りました。先生が書かれた、池田隼人先生が書かれた個人、歌人たちの遺産という本があります。志を果たしていつの日にか帰らん、山は青きふるさと、水は清きふるさと、あの東北大震災の後も本当に愛され歌われて続けてきているあの言葉です、歌詞です。実はこのことを この歌人たちの遺産という本の中で先生は書いておられました。そこを私は奥様に書き送りました。池田先生の文章です。志を果たしていつの日にか帰らんと多くの青年が都会に世界に出ていきます。滝蓮太郎のように志半ばにして無念の帰郷を余儀なくされる者もいますが、ドイツで留学の後帰るとき亡くなりました。クリスチャンだったんですね。それはそれで立派です。帰っていく故郷がある、待ってくれる人がいると分かっていることは、なんと今の辛い試練の道を耐えさせてくれることでしょうか。私は単なる野望や我欲を貫き通す強情さでなく、動機の清められた聖母清き望みをぜひ青少年に抱いてもらいたいと願っています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてください。これはピリピ2章13節とパウロは述べておりますが、神が責任を持って青年たちをご自身の栄光のために、世の人々のために用いてくださるように祈ってまいりましょう。何のために生きているのかわからない、何をしたらよいのかわからないと嘆く青年が増えています。そうならないためにも子供の時から志を果たしてというスピリットを養うこの唱歌の意義は大きいのではないでしょうか。さらに私たちもいつしか天に帰っていく旅人であることを思いますと、天のふるさとへの思いをしっかりと心に刻んでおきたいものです。この最後の言葉、天のふるさとへの思いをしっかり心に刻んでおきたいものです。今思えば先生と地上で楽しく語り合うことがたくさんあったのに果たすことができませんでした。天国での語り尽くせぬ対話を楽しみにしています。奥様やご家族や多くの生徒たちのお交わりの一端に私も加えてください。永遠の天の道にでは多くの時間があることでしょうから。すぐ折り返しのファックスが来ました。赤井先生、温かいお言葉をありがとうございます。病を通してたくさんのことを学び、なお前向きに今後のことなど考えている人でした。入院中も一人一人との交流を喜び、夜には今日も最良の一日だったと感謝する日々、そばにいる者にもユーモアで接し心楽しませてくれました。病院の担当医や看護師にはうちの病院に入院していただきありがとうございました。家族とのことなど多くのことを教えていただきましたとお礼を言われるほどでした。池田妙子と奥様が書いてくださって、ご主人の私の思いもその中に書いてくださいました。天国への御国への望みを持つ人々たくさん私たちも身近におられます。主イエスの復活は事実です。本当にあったことです。そのことを信じる証人は地上にも天上にも雲のように群がっています。私たちも信じ主を褒めたたえてまいりましょう。今日この後応答の賛美は歌詞を出していただくでしょうか。キリストイエスはハレルヤ、蘇りの主ハレルヤ、歓喜の声はハレルヤ、天地を歌えハレルヤ、十字架の死こそハレルヤ、贖いの技ハレルヤ、御国の門はハレルヤ、今開かれるハレルヤ、三節、栄光の主はハレルヤ、主を打ち破るハレルヤ、空の墓こそハレルヤ、救いの成就ハレルヤ、我らもやがてハレルヤ、天に上げられハレルヤ、清い衣でハレルヤ、御神を仰ぐハレルヤ、五節、戦い終わりハレルヤ、勝利を歌えハレルヤ、もろ手を挙げてハレルヤ、 喜び歌え、ハレルヤ。祈ります。神様、あなたを讃えます。私たちに素晴らしい罪の許しと、永遠の命、復活の保証を与えてくださって感謝します。このイースターの礼拝で生きておられるあなたを共に褒め讃えます。天の兄弟姉妹たちと共に我らも永遠の御国を目指して共に励んでまいります。主の御名によってお祈りします。アーメン。